1週間モンゴル、キービーフ、私も入れて8人で行きました。そしてもうすごいハードな1週間やったんですけれども、多分大体計算してみたら1700キロ以上、砂利道も言えないような、すごいところ走っていきました、 4WD の車で。ですから今でもこの辺が筋肉痛で、よく頭はこの辺が壁に当たってたので、ここもちょっと柔らかいんですけれども、本当に行ってよかったと思っています。そして本当はもともと私たちがそこ行って、私のお願いされたのもメッセージ1回だけ最初お願いしますって言われたんだけれども、皆様の祈りのおかげで1回メッセージしたら村の人たちがお願いお願いっていうことになって、結局次の日も、そしてまた、最後の日も、いきなり頼まれてまたメッセージになってしまって、そして本当に祈りの力すごいなと思って、で私たちが与えられた、御言葉っていうのは別な文化でも通用するんだなっていうものも、本当に神様の御言葉は強いなと思いました。そして、嬉しかったのはやっぱり何人が救われたとかそれがちょっとわからないんですけれども、やっぱりメッセージとかそういうの聞いた後に、例えばバスの運転手が急に明るくなったり、そしてだいぶ後からなんでこんな思いっきり握手するんやろうとか、分かったらその人が救われたとか、そういうのが後から分かってしまったり、すごい良かったって感謝してます。そして今からまた前と同じように、テモテ第2手紙に戻りたいと思います。そしてテモテの第2手紙の2章、1節から、10節まで、ちょっといろいろそれを見て考えたいと思います。テモテ第2手紙2章1節から10節まで、ゆっくり読んでくれますか。
そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。多くの証人の前で私から聞いたことを他の人にも教える力のある忠実な人たちに委ねなさい。キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。兵役についていながら日常生活のことに関わり合っている者は誰もありません。それは勝負した者を喜ばせるためです。また競技をするときも規定に従って競技をしなければ栄冠を得ることはできません。労苦した農夫こそまず第一に収穫の分け前に預かるべきです。私が言っていることをよく考えなさい。主はすべてのことについて理解する力をあなたに必ず与えてくださいます。私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。
はい、そしてこの中でもういろんな話ができると思うんですけれども、8節から10節の方にちょっと集中したいなと思っています。そして復習として言いますけれども、私たち最近勉強しているのはリーダーシップはどういうものなのかっていうのを勉強しています。そしてリーダーっていうのは一番基本的なものっていうのは他の人を影響する人なんですね。それが一番基礎的なもんじゃないかなと思うんですね。そしてその影響するっていうのは、いいものなのか悪いものなのかっていうのは私たちがすごい責任があって、 そしてある意味私たち全員リーダーなんですね。なぜ言うと周りの人を影響しているわけだから、私たちの、顔の表情とか話し方とか考え方とか、それが周りの人に影響しているわけですので、リーダーっていうものなんですね。ですから私たちが本当に周りの人の足を引っ張るようなリーダーではなくて、周りの人にもう本当に霊的な栄養を与えるようなリーダーになっていったらいいんじゃないかなと思います。そしてこの話初めての方はいるかもしれませんので、説明したいのは、手紙を書いている人はリーダーでパウロなんですね。そして弟子はテモティで、そしてテモティが一生懸命ある場所で牧会しようとしているんだけれども、ちょっと自信ないようなところがありますので、パウロは一生懸命監督しているんです。そしてこの中から、まず、また言いたいと思うんですけれども、そのこの世の中の世界のリーダーシップの価値観と、特に霊的な面ではこの教えているようなリーダーシップと全く違うような価値観なんですね。そしてもうこの世の中のリーダーシップ、そしてこの世の中の神様に対する価値観というのは、真面目にこの宗教のルールを従う、真面目にこのルール、この宗教のお祭りを守る、それをその宗教のルール守れば霊的な偉い立場取れる、それがその宗教のリーダーなんですね。ルールを覚えてルールを従う、そして他の人より上に上がっていく、それがどの宗教でも基本的なものなんですね。それ通して自分が偉くなる、それ通して神様たちを自分のために動いてもらう、そのようなものは宗教の中にあるんですね。基本的なものなんですね。ですから、幾多神社行ってもそれは全世界のためではなくて、自分の成功のため、自分の恋愛のため、そのような動機で宗教活動をするっていうのは基本的なものなんですね。けどこの教えの中では全く、違うような、やり方があるんですね。そしてそれはそのイエス様のようなリーダーなんですね。そして1から7節までいろいろ出てるんですけれども、まず自分の力で動くんではなくて、神様の恵みによって、その憐れみを見せる力、恵みを見せる力、それを神様からもらって、それをたっぷり心に入れて周りの人に分けるって、そのような価値観でリーダーシップを取る。もう一つは、しっかりして理解するのはしないといけないのは、この人生っていうのは、この地球に置かれた理由は私たちの永遠のための訓練なんですね。準備の場所なんです。準備室なんです。本当の場所は永遠の世界なんですって。ですから私たちが訓練中なんですね。そしてこれは私たちの社会と全く違うような考え方なんですね。周りの人の行動を見ると、ほとんどの人生というのは今っていうような、この70年間この80年間しかないっていうような考え方で私たち の社会が動いているんですね。ですけれども私たちは違ってて、訓練の場所なんです。それ通してイエス様のような人格を、私たちの中に生かすって表現する、それを学ぶ場所なんですね。ですからいろんな、大変なことはあるかもしれないんですけれども、それを自分の知恵で乗り越えるんではなくて、神様から力をもらって乗り越えるっていうような、ものなんですね。でもう一つはこの3節の方なんですけど、もう一度読んでくれますか。
キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください。
はい、そして続けて4節も、
兵役についていながら日常生活のことに関わり合っているものは誰もありません。それは帳簿したものを喜ばせるためです。
そしてこの3節4節から、兵士のような愛の兵士で、神の無条件の愛、アガペの愛の兵士として私たちは訓練を受けているんですね。ですからそういう訓練を受けているんだったら、しょうもないような関係ないようなことをやってられない。たった 70、80、分からないけれども、こんな短い人生ですので、本当に意味のないような、つまらないようなことやってられないよということを教えているんですね。ですから本当にクリスチャンのリーダーっていうのは、全くこの世の中と違うような価値観で生きる。そして多くのクリスチャンっていうのは、もう最初はどうして悩むというと、今のもともと持ってた価値観を、祝福もらおうとしてるから、ね、自分はこうでこうでこう、こうもらうべき、これを経験するべきなんだって、神様手伝ってと言うとね、やっぱり周りの神社の神様と協力してくれないんですね。同じように動いてくれないんですね。なぜ言うと、全く違うような生き方、全く違うような永遠の価値観で動いてほしいんですね。ですから私たちが、お皿洗いやっても、何をやっても、家の掃除やっても、遊びしてても、心の中、頭の中に持ってないといけないのは、このやり物によってどういう永遠の価値があるかっていう、永遠の価値が何なのかって、それをいつも焦点に置いた方がいいんじゃないかなと思うんですね。ですからお皿洗いだったら、それは意味のある、働きなんですね。そして綺麗になるだけじゃなくて、けれどもその時間で神様と交わりができるんだとか、その時間でいろんな将来のこと、神様どうしてほしいのか考える時間があるんだとか、それ通して誰かが来たら綺麗だから祝福されるとか、そういう永遠の価値で、地味なものでも簡単なものでも考えないといけないんじゃないかなと思うんですね。それは聖書的なリーダー、何をやってもまずやりながら、これは永遠の部分は何なのって、永遠まで通用するようなものが何なのって、ですから英会話を教えてても、その英会話の教科書が素晴らしいとか、そうじゃないんですよ。そして生徒が上手くなったって、それだけじゃないんですよ。けれども英会話の先生の大事なものがね、神の愛がこの人に伝わったって、大切にこの生徒を大切にしたって、それは永遠の価値があるんですね。ですから何をビジネスマンでも、その会社の株が上がったからよかったじゃなくて、その会社の中にいる人たちが大事なんですよ。その人たちに愛を見せるって、それが大事なの。それが永遠の価値があるんですね。ですからビジネスマンでも、どの仕事でも、やっぱり切り返して、自分の儲けのためとかそういうんではなくて、永遠の価値が何なのかって、そうやって生きるって、そのようなリーダーがパウロが育てようとしてるんですね。そして引退っていうのは、この世の中の引退の価値観っていうのは、60歳になったらうまく働けばお金がいっぱい、貯め込んで、そしてそれでいっぱいゴルフして、いっぱい遊ぶ、のんびりするって、それだったらどこでもあるような価値観で引退なんですね。けどもう一つの価値観は、引退ができれば死のために動けるっていうような価値観。そして今年私が埼玉まで行ったんですけれども、そこで61歳のビジネスマンと会ったんですね。そして60で引退したんですけれども、かなり成功したビジネスマンで、彼がもう引退して嬉しくて嬉しくて、なぜ言うと、もうこれからもう毎日教会の仕事をやってるんですね、喜びを持って。ですからなんか引退したからのんびりできるってことじゃなくて、引退すればもっと持ちられるっていうような永遠の価値観で生きるって。そして本当、私たちの引退場所は老人ホームではなくて天国なんですね。それが私たちの新しい価値観なんですね。まあ、そのようなことを1節から7節まで見て思ったんですけれども、本当に力入れたいのはこの8節から10節、もう一度読んでください。
私の福音に言う通り、ダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。
普通だったら、 犯罪者になって刑務所に入れられたと思ったら、悪いクリスチャンちゃうかなとか、なんか悪いことがしたから罰当たったんちゃうかとか、そのような考え方が、うん、その2000年前にも広がってたんじゃないかなって、パウロがなんか失敗しちゃったんじゃないかって、だって本当に神様とつながってたらね、5年間以上もう牢屋に入れられるっていうの、刑務所に入れられるっていうのはないよなとか、そのような考え方が あったんじゃないかなと思うんですね。そしてパウロは、性格的にものすごく動く人だったんですね。もうちょっとイライラあるような、もう動く動くっていうような性格で、そして次から 次まで、主のために、旅行するっていうか、動くっていうか、そういう、いつももうじっとしてられないような、人だったんですね。けれどもパウロが、やっぱりこの牢屋に入れられて動けないっていうのは、それも神様の働きなんだってすぐ気づくような人だったんですね。これが非常に大事なんですね。私たちがなんか試練か大変なことあったときに、すぐなんか自分が罪が起こしたんとか、自分が悪いことをしたからこんなになったとか、悪魔が神様より強いとか、そういうものじゃないんですね。神様はそういう試練、こういうような大変なことを通してもっとすごい働きができるんですね。そしてパウロがこれを気づいてたんですね。本当は、手紙を書くことがあんまりしないような人だったみたいで、けれどもすることがなくてストレスが溜まってイライラ、じゃあもうペン取ってこいとか、もうなんか書くもの出してこいっていうものになって、そして結局逃げられない、動けない状態になったので、しょうがなく手紙を書くようになったんですね。そしてそのおかげで私たちがこの新約があるわけだから、神様の知恵でこの刑務所の経験っていうのはずっと2000年先、神戸でどのようにこの御言葉が用いられるとか、全部計算に入ってるんです。神様はそこまでの知恵を持ってるんですね。ですから私たちが大変なことが起きたときに、病気になったとき、仕事思う通りにいかなかったとき、人間関係ダメになったとき、すぐなんか単純に考えるんではなくて、これ通して神様何かしようとしてるっていうようなものを考えないといけないんじゃないかなと思うんですね。私モンゴル行った時に、ちょっと誤解してたんだけどね、前も一回行ったんですけれども、結構楽だったんですね。私ホテルにも泊まったし、そしてそのホテルの中には結構いい方だったみたいで、そしですからイメージがそんなラフなイメージじゃなかったんですね。そして夜中起こされて、じゃあ今からその、ある村で伝道しますので、車に乗る、夜中3時起こされて、そして、もう2時間半ぐらいしか寝てないんだけれども、一応頑張ろうと思って乗って、そしてその車の中で走っている時にいろいろちょこちょこ説明してくれたんですね。そして僕、この先どのぐらいなんですかって、そしてそうだね、このが、750キロぐらいかなってなんか言ってて、なんか計算下手やなと、けど700、なんか700言ってるんだよな、ちょっと待てよって、そしてそうかそうかって、そしてまだ走っててね、そしてその時にね、まだ道がちゃんとした道なんですよ。だからそうかそうかって、そして今度ブルブルブルって砂利道に入ったんだよね。そしてこれがどのぐらい続くんやろう、ちょっと工事してんだなと思って、いやこれもうこの以上もちゃんとした道がないよ、もう砂利道だけなんだよって。ほんで今度ずっとそれで何百キロ走ったらね、今度道がないのよ。今度はね、なんか馬車とか馬、牛が作ったような、適当な、草原の中の道が、12個ぐらいあって、これがあんまりにもでかぼこひだかったらこっちに移って草原走って、もうとんでもないようなことになってしまって、結局18時間ぐらいかな 発して、そして最初正直にとんでもないことに入ってしまったなと思ったけれども、結局私たちが逃げられない状態だったので、そのモンゴルのスタッフの人たちとね、本当にもう愛し合うスキンシップ、そのような本当にもう、絆っていうか本当にもう友達になれたんですね。それがあったから。そして飛行機でビョーンって行ったらね、多分距離を感じたと思う、周りの人と。結局もう本当にこう触りながら、あとは僕はね、なんか僕のいびきは、なんか台風みたいな音らしいんだけれども、それもみんな聞いてゲラゲラ笑いながら、結局自分のプライドはもう持てないっていうような、もうなそれだけじゃなくて、もうトイレ行きたくてしょうがないって。ですから止めてくれるんだけどね、もう木もないし隠れるとこないのよ。だからもうどうしようって。でもけれども、やっぱりプライド捨ててズボン外してね、もう本当にそれもなんか神様を全部使ってくれたなっていうようなものなんですね。ですから私たちは問題にぶつかった時にすぐに運が悪いなとか、神様もっと献金するからこれ直してくれるとか、そういうような宗教的な考え方ではなくて、神様あなたはこれ通して何しようとしてるんですかって。でパウロの場合は結局牢屋に入れられたから、彼はもうすることはないから祈る、そしてそれだけではなくていろんな巻物を送ってもらって御言葉を読む、そういうことをやるしかなかったんですね。そして人間というのは2000年前で静かに読むことっていうのはまだ発見してなかったんです。その時代の人間というのは何かを読むんだったら立ち上がって大きな声でしないとダメっていうようなイメージなんですね。私たちが静かに電車での読んだりしてるんだけど、あの時代まだそれは発明してなかったんです。読むんだったら大きな声で読む、祈るんだったら静かな祈りって分かってなかったんです。その時代は祈るんだったら天の道様って、それちゃんとそうやって祈らないと本当の祈りじゃないと思ってたんです。AD400 までそのようなことがなってたんですね。ですからパオロが牢屋に入れられて、そして大きな声で祈って、大きな声で聖書の御言葉を読んで、どうしてももうローマの軍人が逃げられない状態で、そしてみんなそれを聞いてて、それで今度やっぱり知ってるのは、この人は犯罪起こしてないのに神様信じてるだけでこんな無知にやられたりボコボコにされて感動する、ね、だってローマ人っていうのはね、神様欲しかったらね、もう市場で買えるんですよ。そういうような神様はあちこちあるんです。そして自分の命をその偶像のために捨てるっていうのは考えられないようなもんだったんですね。けどパウロがそのような信仰を見て、そして感動してて、そしてその時にローマ帝国の王様がニーローっていう気違いだったんですけれども、ニーローの時代ある事件があって、イギリスを支配してたんだけれども、イギリスの人たちが反発してきて戦いになったんですね。ですからいきなりローマの軍人をどんどんどんどんイギリスまで送らないといけないんですね。けれども調べによりますと、その軍人のローマの軍人のお墓がイギリスにあるんですけれどもね、ある軍人の墓の中に魚の印ついてる。その意味はその軍人がクリスチャンだったんです。その軍人がキリスト教をどこで習ったんでしょうか。ひょっとしたらあの頑固のおじさんなんだよな、パオロ、大きな声で。ですからその大変な試練として神様いろんなことを計算してるんですよ。ですから私たちが大変なことが起きた時にすぐにね、こんなことになってるじゃなくて、正直に自分の気持ちを出してもいいんだけれども、その最後の最後では神様これ通して働くっていうこと、そのような信仰、本当に問題よりもその問題の奥のところに神様何をしようとしているのかっていうのは、私たちが本当にそれうまくならないといけないんです。問題にぶつかった時に ただね、神様この問題消して、この問題取ってじゃなくて、この問題通してあなたは何をしようとしているんですかって、協力したいんですって、教えてくださいって、 それでパウロがもうある程度まで理解してたんですね。ある程度まで神様がこれを使うんだって分かってたんだけれども、まさか2000年後に、ね、自分の手紙がここまで大切にされるっていうようなことは想像つかなかったんじゃないかなと。今週はアメリカでケネディっていう有名な政治家が亡くなったんですけれども、私がちょっとテレビでそれを見てたらね、面白いなっていうのはね、多分ね、ちょっとクリスチャンじゃないような人なんだけれども、その文化的なクリスチャンだったんじゃないかなと思うんですけれども、そのいろんな人がスピーチしてるんですね。そしてそのスピーチ聞いてるときにね、ちょこちょこ出てくるのはね、聖書の、偉大な、方パオロの言葉によるとって、パオロの言葉使ってるんですよ、他の政治家が。だからものすごい影響力だなと思って、その牢屋に入れられて逃げられないからこの提案が書いたけれども、アメリカという 国が生まれてきて、そしてその政治家ノンクリスチャンなのに彼の言葉をそのお葬式の時に使うとか、そこまでのもんですね。ですから私たちの人生将来どこまで持ちられるかわからないよ、わからないよ。大変なこと経験してますか？神様それをどのように使うのかわからないよ。それが100年後どのように用いられるかとかわからない。そのようなものが一番、大切なポイントじゃないかなと思うんですね。ローマ8章の28節、8章の28節、ローマの手紙の28章の28節読んでくれますか。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、これは私たちの 大事な約束じゃないかなと思うんですね。私たちが本当に神様を大事にして愛してたら、神様は私たちの人生を何でもどんなことあってもうまくリサイクルしてくれるんです。いい方向に持っていってくれるんです。私たちそれしっかり信じてないといけないんですね。ですから皆さんもぜひこのローマの8章の28節、一回読み通して忘れるんではなくて、自分の大事なこれは私を信じるって、私は神様を、愛すれば、そして中心にすれば、そして私の人生がちゃんと神様のビジョンがあるんだって、それを信じれば神様が全てを使ってくれる。大変なことあってもうまく使ってくれる。本当に悲しいことあってもうまく使ってくれるっていうような御言葉は大事じゃないかなと思うんですね。そして今日は特にこれでまとめたいと思うんですけど、気になっているのは、モンゴル行ってすごいいい経験したんですけれども、やっぱり日本に戻ってきたら今日選挙なんですね。これすごい大事な時期に来てるんではないかなと思うんですね。本当に大事な時に来てると思うんですね。なぜ言うと、日本は、まあ、皆さんもご存知と思うんですけどね、日本うまくいってないんですよ、全ての面で。家族関係、子供関係ボロボロ、ビジネスボロボロ。新聞の読んでみますと、仕事のない人は第二戦争から計算するとこんなひどいのは初めてですって。ですから経済は自慢できない。それで家族関係がもう本当に、私モンゴル見て、モンゴルの家族を愛し合ってるとこを見てね、もう涙が悔しくて、もう向こうではね、健康なスキンシップあるんですよ。本当にもうハグし合って、もう子供を大事にして、もう本当にもうそれを見ててね、あとは気づいたんだけどね、日本でもレスリングがあるんですけれども、日本のレスリングというのは最近はプロレスルとか K-1 とか そういうようなものが流行ってるんですけれども、そのようなレスリングっていうのは死ぬ手前まで持っていくっていうようなものなんですね。もうドカーンって、そして愛し合ってるんじゃなくてね、もう殺してやるというようなものが入ってるんですね。そしてプロレスルでも最近がね、そのレスラーがマイク取っていろんなことが喋るようになってるんですね。昔がそんななかったんだけども、今はお前人だって言わせてもらうけど、お前はどうだってでも言ったなとか、お前がなんかそんなのになってしまって、モンゴルで分かったのはね、レスリングっていうのはね、一つの愛の表現なんですよ。友達と一緒にね、じゃあやろうかっていう感じで、それでレスリングして、そして周りの友達頑張れ頑張れってお尻ペーンしたり、そしてレスリングしてて、そして私があっちの方に向いててこっち向いたら KBF の奈々ちゃんとかまさみちゃんがレスリングしてるんだよなそしてもうほんまにやばい、泣きそうになって、なぜ言うと、そのレスリングというのは怒りを発生とかそうじゃなくてね、一つのスキンシップの愛を表現する方法でもうやってるなと思ってね。ですから私がそのモンゴルにいててずっと考えてたのはね、日本はねニュージャパンが必要なんです。ニュージャパニーズが生まれないといけないんです。そしてそれが恐れが土台ではなくて、神の愛が土台にして人を大切にするって。そして私が日本見ててね、今ものすごいペットのブームなんですね。ペットのブームでもうホームセンター行ったらワンちゃんがいっぱいあって、猫ちゃんもいっぱいあって、ドッグフードも山ほどあって、そしてものすごくその何かを愛したいっていうものがあるんですよ。何かを愛したいっていうものが日本の中にあるんですね。ですから可愛い可愛いっていう言葉よく出てくるんですね。ですからぬいぐるみ買ったりペット買ったり、そっちに愛を入れてるんだけれども、本当はね、私たち人間にはその愛をあげないといけないんですよ。それに行かないといけないんですよ。そして昔の日本がそれがあったんですよ。500年前の日本がね、その時代の人間っていうのは読んでみますとね、すごい純粋な子供のようないいものがあったんですよ、心の中に。そういうような人が多かったんですね。それで何百年前に本当は外人が来たら殺すっていうような社会だったのに、日本が絶対入れないような時でも、ある時船が嵐で潰れてしまって、外国の人はもうギリギリセーフで海辺まで泳いできたんですね。その時に日本人が何したんですかって助けに行ったんですよ。もうみんな震えながら、もう死にそうなのに、もうみんな一緒に泣いてあげたりね、もう自分の服を分けたり、そのような日本があったんですよ。けれども今は何ですか？今は世界一ポルノを送るとこなんですよ、日本は。特に子供と関係するようなポルノ一番なんですよ。ですから私たちの土台から離れていってます。1600年、日本はだいたい 17% が神様をイエス・キリストを信じるというような数字も回ってるんですけれども、そこまで行ってたんですよ。ですからニュージャパンが今日から生まれないといけないと思うんです。恐れ、この人助けてあげたい、うまくいかなかったらクレーム出るから、怖いから、裁判になったらどうしよう、ですからやっぱり自分の犬だけを可愛がろうとか、そういうのではなくて、本当に愛を見せる、恐れなくて神様の愛を受け入れ、それがニュージャパニーズなんですよ。神様の愛を受け入れ、そしてその愛で周りの人を助けてあげる、それが今日から生まれないといけないと思うんです。そのような日本、昔チラチラって500年前、そのような性格がチラチラって見えたんだけども、もう一度それがね復活して、もっと強くならないといけないんですね。ニュースに載るのは悲しいようなニュースでね、日本のね漫画が世界一で、けれどもその漫画の中であんまりにもハレンチなもので、それが日本一なんだとか、そういうのは新聞に載ってるんですけれども、それだけじゃないんですよ。今週モンゴルで草原のとこで、日本のお医者さんが、こういう生まれつきこういう傷ついた子どもたちの、 手術をやってるんですよ。そういう日本人がいるんですよ。そのような自分を守ろう守ろう守ろう、クレーム出ないのように気をつけよう、そういうものではなくて、中にはこの日本から離れて他の国を助けようというような日本人がいるんですよ。それが増えないといけない。チラッチラッと見えてるんです。ですから今の日本の大変なこと、もう家族ボロボロ、政治家の問題、経済の問題、それはね、手前にあるんだけれども、その先を見るとね、神様いいことを用意してくれてると思うの。人間のコップがいっぱいあったらその以上水入れられないけれども、コップが空っぽだったら入れることができるんですね。そして今日本はどの段階なのかっていうのは、空っぽですって、できていません、うまくいっていませんって、その空っぽに持っていかないと新しい新鮮なものが神様から入れることができない。そしてそこまで来ていると思うんです。ですから私がもういろんな日本の問題を見ていると、悲しむだけではなくて先を見ないといけないの。空っぽにならないと新しいジャパン、新しいジャパニーズがなれないと思うんですね。そして今私が変わったなと思うのは、40年前、お父さん一生懸命日本で伝道して、そしてその時に、今でも覚えているんですけれども、お父さんがその自己紹介の時に、私は宣教師ですって、それを言った時に、多くの人がね、全くキリスト教と関係ないような人がね、それを聞いただけで、って、っていうような、引いてしまうようなとこがあったんですね。そういうものがあって引いてしまう、そういう日本が40年前あったんですね。けど今は不思議ですよ。しょっちゅうこれ起きてるんです。私が街に歩いてると、ちょっとでも暇なような顔すると誰か寄ってくるんです。そして、すいませんって、神父さんですか、いや神父さんじゃないけど牧師なんだけど、いつもその言って、ちょっと私がいろいろ悩んでるんだけど話を聞いてくれませんかって、どうしましたかって、いや実はね今こうでこうでこうでって、全く見たことない人、私に声かけるんですよ。40年前、考えられないことなんですよ。そういうことが40年前だったらね、人生に一度とか、なんかそう珍しいようなもんなんだけれども、今はこの社会が築いてきているのは、私は空っぽです、できてないんです、潰れているんです。これが救いの手前なんですよ。イエス・キリストが言ったのは、私は病人のために、健康の人のために来てないんです、病院のために来てるんですって。で今はだんだんだんだん私たちの社会がそれを認めている段階なんです。自分ができていない、うちの息子が引きこもってねって、娘がこうでなとか、安定剤飲んでるんだけれどもどうしたらいいか、なんかそういうのを今正直に言えるようになったんですね。20年前のカウンセリング、もうまずあんまりカウンセリングなかったです、20年前。なぜ言うと、自分の悩みを他の人に言うの、特に牧師に言うのは恥ずかしいっていうようなものが強くて、けれども昔のカウンセリングだったら、まずお茶を出して、せんべいも出してきて、座ってもらって、そして天気の話をして、そして健康の話をして、そしていろんな曖昧な話を出してきて、そして向こうがそろそろなんか言いたいこと、そして今度出てくるのは、もし私のためじゃないんだけれども、私の友達の友達のためにちょっと気になることがあるんですけれども、そしてその友達の友達の悩みを聞いて、この悩みがこの人の悩みなのか、じゃ本当に友達なのか、それか誰なんか、そういうの、そして1時間たったら何だったんだろうっていうようなものが多かったんです、20年前。今はね、早い早い、もう座る前にもう大きな声でこれがあってこれがあってこれがあってってもう言えるようになってるんですね。それだけじゃなくて、昔だったらね、もうドアを閉めて絶対もうここだけの話とか、今はね、周りの人おってもなんか気にしてないような人もいるんですね。ですから日本は変わっていってる。そしてそれは悪い方向だけじゃないんです。悪い方向に変わっていってるのは、いいものが入れられるために、そのためにあると思うんですね。ですから パウロがここでは牢屋に入れて、そういう暗いようなもうダメなもんだと思うんではなくて、これ通していいものが生まれてくるって、そのような信仰を持ってたんですね。それで私たちもそのような信仰をこれから持たないといけないんです。日本は終わりじゃない、ニュージャパンが生まれる。そしてそのニュージャパンの中では恐れ入りますがっていうのは土台ではなくて、神の愛で動く。それだけではなくて、神の愛があるから、もう兄弟の中で、家族の中で愛を表現する。そしてその表現し方はただお土産を渡すじゃなくて、ハグしたりキスしたり表現する、そのような家族これから生まれてくるように私を信じているんです。それだけではなくて、別な国の人を認める、それがもう見えてる。お医者さんがモンゴルまで行って手術、今今週やってます。そのような愛の表現し方、これからどんどん増えていく。そのようなニュージャパン、自分だけを守るようなジャパンではなくて、ニュージャパン、周りの国の祝福になるニュージャパン、もう周りの人の助けになるようなニュージャパニーズ、そのようなものがこれから生まれてくるのは、私がそれを焦点に置いてるんです。それを信じてる。ですからここにいる。ですから私たちが大切な働きがある、もう生きる大切な意味がある。たっぷりその愛を私たちはもらって、そして周りの人に分けれる、それが私たちの大切な運命なんです。そのようなことを思いながら、考えながら、モンゴルに行ってました。じゃあ祈りたいと思います。天道様、あなたは弱い神様ではなくて、全能の神、無限の力のある神、すべてをご存知、何でもできるような神。そして私たちの悩みをうまく持っていって、いいものが生まれてくるような力を持っていることを感謝します。ですから本当に私たちが、大変なことあった時に、もうただ単純に宗教っぽく、これ取ってくださいっていうような祈りだけではなくて、本当に神様、これ通して私たちの中に何しようとしているんですかっていう純粋な協力的な信仰のあるような、成長した人になってきますように、これから力ください。そして今選挙なんですけれども、本当に、多くの人が気づいています。これじゃダメ、これじゃ日本はダメになっていくって多くの人が気づいています。ですからこの選挙を通して新しいスタート、心の広いニュージャパン、ニュージャパニーズがあなたの愛の力で生まれてきますように。そして私たちがこれから あなた の, かあの子供たちとしてどうやってその働きに手伝えるか教えてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。